おはようございます。私は成長の家本部講師の三宮光雄です。第4回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書次世代への決断をテキストに、自然と共に生きるというテーマで話をさせていただきます。成長の家では、天地一切のものと和解せよ、和解せよとは感謝せよとの意味であると、立教当初から天地一切のものに感謝することの大切さを説いています。仏教で山川草木国土色界成仏、すなわち山も川も草も木も国土も皆仏の命であると説いているように、成長の家では天地の万物には神の命、仏の命が宿っており、自然も人間と同じように尊重すべきであると考えています。しかし、近現代の人間は、自分たちの生活をより豊かに、より快適にするために、自然を破壊し、化石燃料を大量に消費することや、大量生産、大量廃棄によって、地球環境を悪化させてしまいました。また、近い将来枯渇することが予想される、化石燃料などの資源確保をめぐって奪い合いがすでに起こっており、資源をめぐる争いが今後増えていくことが予想されています。このような状況から脱却するためには、人間至上主義的なライフスタイルを変革する必要があると成長の家では考えるのです。と言いますのは、今日の環境問題が起こっている背景には、足りないこと、欠けていることを強調し、人々の悪なき欲望を喚起して消費を拡大する欲望中心主義があるのだから、これとは反対の、足りていること、与えられていることに感謝をして、今あるものや恵みを大切にする生き方、成長の家ではこれを日時計主義の生き方と名付けていますが、この生き方が環境問題を解決するにあたっては不可欠であると考えるからです。この生き方をすれば、人と比較して満足を得る必要はなく、既に与えられている恩恵に感謝し、感動し、喜ぶことができるのですから、少ない物質的手段で大きな幸福感を得ることができます。成長の家ではこのような考え方に基づき、地球環境保全の活動に取り組んでいます。具体的には、成長の家本部事務所と成長の家総本山が、環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の認証取得に向けた取り組みを開始し、2001年7月19日に宗教法人としては日本で初めて認証を取得しました。その次の年から毎年、同規格の認証取得に向けた取り組みを行う事業所を拡大し、2007年7月には足掛け7年で、関係団体の2カ所を含む全国66カ所にある成長の家のすべての事業所で ISO14001 の認証を取得しました。現在、成長の家では各都道府県にある成長の家の布教の中心拠点である成長の家強化部が太陽光発電装置を順次導入しているほか、成長の家の会員が家庭用の太陽光発電装置を設置する際には、成長の家本部から助成金を支給するなどして、積極的に環境保全活動に取り組んでいます。成長の家島根教区でも、2010年に私が勤務する成長の家島根県教化部に 19.2kW、成長の家松江道場に 12kW、計 31.2kW の太陽光発電装置を設置し、事務所で使用する電力の約半分を賄っています。成長の家には、2000年に発表された成長の家環境方針というものがありますが、その基本認識には、宗教団体である成長の家がなぜ、どのようなことを目的として環境保全活動に取り組むかが書かれています。一部省略して引用いたします。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もすべて神の命、仏の命の現れであると拝み、 それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。聖鳥の家は、この宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として、環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して、地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。引用を終わります。しかし、そうは言いましても、聖鳥の家は環境保全を行うための団体ではありません。私たちは信仰者として自然を敬い、生物多様性を尊重し、万物を生かしてくださる神の愛を表現するのであり、その生活実践の一つとして環境保全活動に取り組んでいるのです。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信総裁の著書、今こそ自然から学ぼうの118ページを引用いたします。表面的な環境美化のレベルにとどまらず、もっと深く、我々は神のもとに皆一体の命であるから、他の生物も地球の鉱物資源もすべて含めて、神の子仏として尊敬し、それに感謝して拝んで使わせていただくのである、という態度で生きなければならない。そのためには、すべては一体の考え方が、信仰のレベルまで達する必要がある。引用を終わります。ここにあります通り、すべては神において一体の命であるという宗教的なものの見方が、環境問題を本当の意味で解決するためには必要なのです。ここで言う一体感を持つとはどういうことかについて少し考えてみます。私は1歳8ヶ月になる我が子のおむつを取り替えることがありますが、自分の子供であるからこそ、自分との一体感を持って、このようなことが違和感なくできるのだと思います。確かに、人間は肉眼で見たら、A さん、B さん、C さん、バラバラに見えるけれども、神様の命においては連なって一つになっています。谷口正信総裁は、本日のテキスト、次世代への決断の296ページにおいて次のように書いています。引用いたします。自然界というものは、そこに存在するすべてのものが互いにつながっています。このことは、生態学が発達してきたことで、いよいよ明らかになりつつあります。山に降る雨は、やがて海の水につながっていきます。山と海の間には、川や泉が流れていて、川は、山の栄養分を得て多くの生物を養いつつ、海に流れれば海中生物にも恵みを与えます。それは川という単独の存在が行う仕事ではなく、水の流れが陸上や水生の生物や鉱物を海に運ぶ過程で、そこに居合わせるすべての生物や鉱物の相互作用の結果なのです。このように、自然界ではすべてが相互につながり支え合っている。自と他との境界は自然という全体の中には存在しない。引用を終わります。私たちは一人で生きることはできません。お互いが助け合って生かし合っているのです。自然界と人間との関係も生かし合いの関係です。例えば人間は木々などの緑色を見ると安らぎを感じます。そのためどんな都会にも街路樹が植えられたりプランターが置かれたりします。私の職場聖鳥の家島根県教科部にもゴーヤのグリーンカーテンがあり、本当に植物を見るだけで癒されます。また野菜や果物などは人間にとって大切な栄養を提供してくれる食物となります。人間は野菜などが大いに育つよう協力しています。このように人間と自然もお互いに生かし合って生きているのです。ですから人間は決して自然に対して傲慢な態度を取るべきではなく、人間も 自然の一部であるとの謙虚な気持ちを持つことが大切です。聖鳥の家ではこのような神と自然と人間は一体であるという考え方に基づき、人類の課題である地球温暖化防止に向けてより一層貢献すべく、2007年度から炭素ゼロ運動に取り組んでいます。炭素ゼロ運動とは、聖鳥の家の布教活動を進めるにあたり、その活動によって排出される CO2 を実質的にゼロにすることを目指しています。例えば聖鳥の家では、毎年春に全国の幹部会員を対象に行事を開催していまして、かつては一箇所の会場に全国から参加者が集まってきていましたが、最近ではインターネット中継を利用するなどして会場数を増やし、参加者が移動する際に利用する交通機関から発生する CO2 の排出を削減するなどの努力をしています。このように聖鳥の家では、行事の開催の仕方や回数などを見直し、地元で開催する行事をより充実するよう努めています。皆様のお近くでも聖鳥の家の集会や練成会が開催されていますので、ぜひご参加いただきたいと思います。集会とは、聖鳥の家の真理を学ぶ集いの一つで、練成会とは、合宿して聖鳥の家の教えを学び、実践する集いのことです。さらに聖鳥の家では、2013年10月に、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送る、モデル社会の構築を目指し、東京原宿にあった国際本部を山梨県北杜市へ移転しました。さらに、その国際本部の建設にあたっては、従来のような森林の開発はせず、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を遂行することを通して、森と人との共存を実現していこうとしています。この森の中のオフィスと呼ばれる建物は、ゼロエネルギービルディングであり、建設当初から炭素ゼロを実現し、低炭素社会の実現に一つの役割を担っていると言えます。本日のテキストではありませんが、谷口正信総裁は、召喚雑感パート17の223ページから224ページにおいて、これまで人類が自然に対して実践してきた愛には執着の愛が含まれていたとした上で、仏の守護良心の舎徳について次のように書いてあります。仏の守護良心とは、慈悲喜舎の4つの尊い心のことであり、慈悲は楽を与え苦しみを除くこと、喜は喜ぶという字で人の喜びを我が喜びとすること、舎は捨てるという字で相手の神性を信じて自由に放つことです。引用いたします。人間が自然を自分の好みに合わせて作り変えるのではなく、自然本来の活力を発揮させ自由に解放してあげることです。それによって、人間の生活に多少不便なことが起こっても、それを不便とか不都合とか考えないのです。なぜなら自然と我とは一体なのですから、自然にとって好都合なことは自分にも好都合と感じるからです。人類の多くがこのような心境に到達するのはまだまだ先のことでしょう。しかし、神の愛を実践することの大切さ、仏の守護良心の尊さを知っている信仰者には、こういう生き方に向かって努力することの意義がよくわかるのです。引用を終わります。ここに述べられていることは、仏の守護良心、すなわち神の無限の愛を自然界に及ぼしていくことが大切であるということです。そして自然を本当に愛するということは、たとえ人間の生活に不便なことが起ころうと、自然に譲ることも大切であるということです。その生き方が現代の人類全体に求められていると、聖鳥の家では考えるのです。 皆様方も毎日の生活でできることから、環境保全の取り組みをぜひ行っていただきたいと思います。それは皆様自身のためでもあり、自然のためでもあり、未来世代の幸福のためでもあります。さて、成長の家では現在、宗教上の理由や地球温暖化防止のため、また飢餓問題を解決するため、肉食を控えることを推奨しています。肉食を控える理由はいくつか挙げられます。一つは、生き物を殺すのは良くない。これは人としてお分かりいただけると思います。二つ目、肉食を控えることで、牛や豚などに与える穀物を人類に回すことができ、間接的に飢えに苦しむ人々を助けることになるのです。三つ目、放牧用地を確保するため森林を伐採し、そこに住む生き物の多様性を著しく損なうことになってしまいます。四つ目、家畜のお腹から出るメタンガスは CO2 以上の温室効果になり、地球温暖化を促進します。朝からこういうのは申し訳ないのですが、動物がゲップする際にもメタンガスが生じます。五つ目、大量に飼育する家畜の糞尿は環境を汚染します。このようなことから、成長の家では現在、肉食を控えることを推奨しているのです。放送をお聞きの皆様、美しい地球を大事にするために、一歩一歩できることから前進してまいりましょう。本日が皆様にとって素晴らしい一日となりますことをお祈りいたします。以上、4回にわたってお話ししましたが、お聞きくださいました皆様に心から感謝申し上げ、私の話を終わらせていただきます。